社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第159回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。というわけで、なんかプロ野球が開幕するんですか明日？
はい。
あ、そうなんですか。
はい、おめでとうございます。なんかそのなんすか、なんかいつものトーマスさんの口調とは全然違うような、
一緒ですよ、
全く関心ないみたいな、その明日ですよ、明日。
関心ないです。
開幕です。今年は見に行きましょうね。
ちょっとね、行きません。トーマスは行きません。感染は。
じゃあ子供さんと奥さん連れて行こうかな。
なんでおかしくないですか、その関係性。
奥さん好きかもしれないし、
奥さんは割と好きかもしれないです。確かに、
子供も好きかもしれないし、
子供まだ1歳とか2歳になってないですからね。
大事ですよ、そのぐらいの時から見ていただいて、ね、
そうですか。
そうです、大谷翔平のになるかもしれない。
なるかもしれない。なるほどね。なるほど、じゃあ岡本さんに任せます、その辺は。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで今日も相談が届いておりますので回答いただこうと思います。今日の相談こちらになります。社員数20名弱の千葉の建設業です。外壁塗装や壁、内装のリフォームを得意としています。父の会社を私が引き継いで30年近くが経ちます。仕事の質にはこだわりを持って経営してきましたし、お客様から評価もいただいているので、受注面での心配をあまりしないで済むようになってきました。この先を考えると組織づくりが肝要と思い、この2、3年は管理職の育成に注力しています。やり始めて改めて整理できたのが、業界的になのか、いい仕事はするのだけれども管理的な業務は全然ダメという人がいることです。大企業ならば専門職のキャリアパスを設計して管理的な業務に就かなくてもキャリアを築けるし、処遇も改善できるのでしょうが、自社ではそのようなキャリアパス設計は難しいです。どうしたらいいでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど、
なるほど。
確かにね、管理的な業務全然ダメは困りますね。
うん、そうなんですよね。
どうしていったらいいんでしょうね、こういう考えは。
そうなんです、そうなんです。
はい。
そうなんです。そうなんです。だから、この方もおっしゃってたようにね、一昔前というと言い方が、まあ、今でももちろん制度設計としてはあるんですけどね、はい、会社に入ります、まあ、一生懸命ね、まず現場での仕事というかね、まあ、一般社員さんがやるようなね、とにかく。そういう仕事をしていきます。はい、で、この会社さんだったら、例えば職人さんとかいらっしゃるんで、うんうんうん、まあ、とにかくそういうことをする人、あるいは営業的な業務をする人みたいなのがあって、はい、で、次にじゃあ管理職になっていきますみたいなね。
うんうんうんうん、
まあ、それが一般的なキャリアパス。
そうですね。
一般的というかね、多くのところであるキャリアパスで、うん、ただ、昔からあったのは、その、今もトマさん言ったように、管理職的な業務がやりに、どうしてもなかなか、なんかちょっとこう苦手とかご自分でも嫌だっていう方は、じゃあ職人さんは職人さんのままでずっと行っていただいていいですよっていう、そういうね、専門職の、
はい、
まあ、職人さんだったりとか研究する人だったりとかね、いろいろなその会社によって違いますけど、
はいはいはい、
こういうようなキャリアパスっていうのは設計をされているというのはありますので、まあそういうこともイメージをしながら、とも、まあ、いうふうに思うんでしょう。おっしゃってると思うんですけど、ただ確かにね、やはり、とはいえ、その中小企業さんですと、そこまでね、やっぱり管理的な業務というか管理職的なこともやってもらいたいなっていうふうに思われる方がいるんで、
うん、
まあそれが苦手な方っていうのはちょっといらっしゃるっていうのは確かに分かりますね、はいはいはい、っていうことでございますので、そうですね。で、今日ちょっとお伝えしたいのは前もあります。とはいえですね、やっぱりその、うん、また AI の話になってしまうんですけど。
最近 AI の話題が出ますね。
まあ、やはり無視できないと思うんですね。で、その、やっぱり業務っ ていうものも、うん、それほど今先ほど申し上げたような、キャリアパスと本当に AI が入ってきた場合のキャリアパスっていうことで言うと、もうもしかすると考え方が全然違っていくのかもしれないなっていうふうに思ってましてですね。うん。で、やはりこのご相談の方も、まあ、管理的な業務ってどういう業務なんですかっていうことを改めてこう整理をするところから必要だと思うんですね。なるほど。なんとなくのイメージではなくて、うん、管理的な業務って何ですかっていうことで。
いや、そう言われると分かんないですね、いきなり。
うん。で、その、管理者の業務という面で、まあよくその我々も研修設計をするときとか、うん、社長さんとお話をするときに言うのは、はい、管理者っていうのは、まあ管理をする人なんで、管理というと、まあ、管理のサイクルというのがね、ご案内の通りあって、何かやるにあたって計画をして、実施をして、振り返って、また、その結果も踏まえて、計画をして、より良いものに回していくみたいな、それを主体的にやっていく人が、まあ、管理職だったりとか、リーダーだったりとかっていうことになりますよね。だから、そのスキルというか、それはやる人は必要ですというのがあるし、あとは、その中で、まあ、管理職という中での、やはり、一般の方との違い、一般職との違いで言うと、やっぱり人材育成ができるかどうかっていうね、人を育てられるかっていう点ですよね。だから管理的な業務を、まあ、それも主体的にですね、自分から主体的になって、計画を立てて、あるいは、計画を立てる前に、何をしないといけないのかっていう問題をね、問題意識を持って、うちの会社はこういうことしないといけない。だから目標を立ててみたいなところから管理のサイクルを始めていくみたいになるんで、まあそういう、いわゆる管理のサイクルを主体的に考えるスキルを持つということと、うん、あとは人材育成をするっていうね、はい、業務。まあこの二つが、管理職として期待するということでの多くの方々がイメージするところじゃないかなと思います。
なるほどね。
で、まあそんな、整理の仕方でお話をしていきたいなというふうに思います。で、今申し上げましたような仕事の仕方で、まあ、もちろん具体的に現実的にうちの会社で何をするかっていうのは全然会社によって違うので、
はい、
このね、建設業の会社さん、外壁塗装とか、うん、まあ、内外装のリフォームしていらっしゃる方の、うん、まあ、今言ったように、じゃあ、管理のサイクルを回していくっていうのはどういうことなのか、そしてまあ現場でね働くとかね、あるいは人を育成するっていうのは職人さんを育成するっていうことなので、まあ、こっちは分かりやすいことだと思いますけど、うんうんうん、
確かに、
まあその二つで捉えていただいた場合だったとしても、うん、まあ AI 君ですよ、やっぱり AI 君が入ってくることによって、それって結構変わってくるんじゃないんでしょうかっていうふうに私は思ってますということです。で、一つまあ人材育成の話は後でするとして、いわゆるその主体的に管理的な業務を回していくっていう風な、そういう性質の仕事を考えた場合に、うん、割と、誤解を生むというか、あるのが、うんうん、例えば何かデータを分析したりとかですね、
うんうん、
そういう業務、あるいはいろんな、まあ、営業的なところで考えると分かりやすいと思うんですけど、はい、何か自社の営業成績を高めるとか、あるいはマーケットに対して、どのぐらいのお客さんいらっしゃるのかみたいなことを、まあ、それはやっぱりそれなりの分析をして、ね、計画を立てる上でも、
はい、
活かしていきましょうみたいなものは、もちろん管理的な業務を主体的に回していくためには、必要なスキルだ、んですよね。
はい。
で、それ、でも、確かにそういう業務が苦手な方はいらっしゃいます。分析が苦手だったりとか、そこから、その分析はできるんだけど、何かそこから何を導き出していいのかわからないと思うんですね。で、そういうのを、なんか私たちも研修でやったりとかっていうことは昔してましたけど、ただ、これから先は、それこそ AI 君がもう超得意としてることですからね、そんなの。
確かにそうですね。一瞬でやってくれますよね。
一瞬でやってくれますよね。
はい。
だから、そんな業務はいらない、そのスキルはまあいらないというところがありますけど、だから今までは割とそういう業務もできないと、そのね、計画を立てたりとか、いうのは難しいなっていうふうに思ってた部分が、それもある程度のところまでは AI がやってくれることになるはずなんで。じゃあ大事なのは何かっていうと、まあその AI がやったものってのは AI が立てたものなので、それが本当に自社で当てはめる、はい、自社でどうなのかだったりとか、あるいは本当にね、うん、 今でも私とかもたまに使いますけれどもね、どうしたらいいみたいなね、こういう状況なんだけど、どんなことしたらいいと思うっていうと、パーッとね、我々の想像にもよりもすごいスピードで。
そうですね。
改善策いっぱい出してくれるじゃないですか。
いや、本当に頼りにしてます、AI は。
ね、頼りにしてますね。はい、で、それをただ、じゃあ例えば AI 君が5個改善策を出してきてくれた中で、うんうん、自社でどれが本当に一番いいのかなみたいなものは選ばないといけないですよね。
確かに確かに。
当然、うん。で、それは、その、なんていうんですかね、それこそやっぱり現場の感覚だったりとか、現場のことを知ってるとかっていうことになると、多分今までだと、それを出すとかっていうことが、安定的業務を主体的に回していくためのスタートだったりとかしたりとか、あるいは今の状況がうまくいってるのかいってないのかっていうことをデータ分析をして考えてみましょうみたいな。で、そのデータ分析ができないとかじゃなく、そこはもう一瞬でやってくれるんで。になると、今まで以上にそういう、その、いわゆる管理的な業務の範囲っていうのは狭まっていくんじゃないかなって、人がやらないといけないところは。
ほー。
だと思います。で、そうなっていくべきだと思うので、って考えると、まあ、ある意味、その、今までの発想とは違って、まあ、この方もね、管理的な業務に使う、っていうのが、全然ダメな人っていうことで、書かれてますけど、その管理的な業務っていうのは何の業務をイメージしてたのかなっていうのは、今のお話の中で、まず、主体的に管理のサイクルを回していくという範囲のお話で言うと、割とこう、そうじゃない風に見えてくるのかもしれないなっていうのが一つ目の。
面白い。
で、二つ目は人材育成ということに関しては、特に職人さんの業務なのでね、はい、職人さんのスキルっていうのはやっぱり職人さんが電子、やっぱり、体で覚えていただくとかっていうのは絶対にあるでしょうから、まあ、その教え方の上手い下手っていうのは当然あると思います。ただ、ここでも一方で、ある意味なんて言うんですかね、最近よく思うんですけど、そういう一定のスキルを身につけるには、やっぱりそれなりに、反復するというか、まあ、いわゆる練習だったりとか、自分なりの努力が必要になるじゃないですか。で、その努力をする、させる、あるいはその努力をしたときに、どういう視点で考えないといけないかっていうことを自分で考えるみたいな。ことで、まあ、考えながら仕事をする人と何も考えないで仕事をしている人だと、やっぱりね、そのスキルの身につき方っていうのも全然違ってくると思うんですね。
はいはい。
で、その際に、その練習を繰り返すみたいなものっていうのは、これまた、今までは職人さんとか先輩が付きっきりでとか、見ておかないといけなかったかもしれませんけど、同じことを繰り返すことっていうのは多分必要になると思うので、
はい。
そういうものっていうのはなんか AI 君に、まあなんかその材料を与えないといけませんけどね。この、例えばこの会社さんの、できる職人さんの、その技術とかを、こうね、まあ簡単な、スマホとかでもいいんで撮っておいて、それを VTR でアップしとくとかっていうふうにしていくと、多分、それをなんかうまく研修用にまとめてみたいに AI 君に依頼すると、パパって作ってくれるような。
なるほどね。
なんかは。できてくるかもしれないなと思います。まあ、要は、その人材育成も、その、ベースとなる上での、その材料とかはっていうのは、今まで以上に AI 君が作ってくれる時代が来るんだろうな
と。すごいっすね。もう想像以上に AI はいろんな業務で活用できる時代になってきてるんですね。
多分そう思いますよ。まあ、それ今私がやってるかというとやってないんでしょうけど、でも多分そういう時代が来ると思うし、それは使い方じゃないですか。だから絶対に。ね、うん。って思うと、やっぱり、その人材育成が苦手っていう方だったとしても、ちょっと今までの人材育成よりも、その絞った範囲での、教え方だったりとか、アプローチの仕方っていうのがあると思うので。
なるほど。
って考えると、なんていうんですかね、仕事の、こう、本当に管理的な業務っていう中で今まで考えていたものとちょっと違うものが多分設計されてくるんじゃないかなと思います。
なるほどね。
はい。で、まあ、今申し上げたのは、その別に今年度どこまでね、今申し上げたような変化が現れるかっていうのは別にしても、この社長さんもやはりキャリアパスでいることで言うと、まあ、何年か先までに踏まえた上でのことを考えていらっしゃると思うので、3年経ち5年経ちっていうふうに言った時には、多分 AI さんがやってくれることっていうのはもっともっと身近になってるでしょうし、まあ、それを、一般的な方でももっともっと安価に使えるようになってると思うので、まあ、そこまで考えていただけると、非常に、 キャリアパスの考え方っていうこともできてくるんじゃないかなというふうに思いますので。
ほう。
はい。ですから今までともう全然多分違うキャリアパス。
本当ですね。
うん。にしていくところに気づかれた会社さんがやっぱりいち早く超人な会社になっていくんじゃないかなっていう気はしますし。
なるほど。ちょっと早く気づかなきゃですね。AI にちょっと明るくならなければいけないですね。
そうですね。うん。まあ AI に明るくなる、そうですね。あるいはまあ AI のね、専門家はたくさんいらっしゃるんで、はい、今のような視点で多分設計していただくことによって、ね、専門家の方にご相談いただければ、うんまあ、そこから先はやってもらったらいい話なのでね。うんうんうんうん、とは思いますよね。
なるほど。はい、ちょっと未来が、ちょっと楽しみになるような。
楽しみになるような未来になってると思いますので。
ちょっと危機を感じるようないろんなあの感情が湧いてると思いますけれども、はい、ぜひ皆さんも積極的に AI 活用してまいりましょう。
はい。
はい。というわけで今日の配信いかがだったでしょうか、配信の感想や質問や相談など、ぜひぜひですね、LINE 公式アカウントの方からお送りください。概要欄に岡本先生の LINE のリンクがありますので、ぜひそちら友達追加をポチッとしていただきまして、メッセージを送る形でどしどしお待ちしております。スタンプだけとかでもとても嬉しいので、ぜひですね、あのスタンプだけでも送っていただきたいなと思っております。はい。そしてですね、先週開催されましたね、人手不足を考える会、ご参加いただいた皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらのイベントは奇数月にですね、開催しておりまして、次回は5月になります。第3金曜日ですので、5月15日金曜日、夜20時から、開催予定でございます。ぜひですね、まあ、の盛り上がってきておりますので、多くの方にご参加いただきたいなと思っております。リスナーの皆様もお気軽に、本当にお気軽に、何の、あの気を使う必要もありません。岡本先生と顔を合わせたことなくても全然 OK ですので、フラッとお立ち寄りいただけたら嬉しいです。LINE の方に登録いただきますとご案内のリンクが飛びますので、今のうちに友達追加をよろしくお願いいたします。人手不足について一緒に考えましょう。というわけで番組の最後にローブの豆知識のコーナーになっております。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。今月の収録は全部ね、もう年度の終わりですよっていう話をしてましたけど、もう本当年度がね、もう26日に流れるので、
確かに
もうすぐ終わって4月から新しくなります。で、実はあの4月からですね、年金の、はい、制度の一部が変わります。在職老齢年金制度というのがあってですね、これは何かというと、その働きながら年金を受けている方っていうのもいらっしゃるんですね。の一定の年金を受給できる年齢になった方が、はい、年金を受けながら働きますというふうにしていくということなんです。で、そうすると、ただ、今やはりですね、まあ、年金財政的にもこう限界があったりとかしますし、
はい、
まあ、わかりません。その、ある意味、その、働けなくなって、リタイアした後の、生活を保障するために年金制度、老齢年金制度というのが設計されたというのもあるからかもしれませんけど、何言いたいかというと、まあ、そういう方はもうご案内の通り、働いた金額とかによって、受け取る年金の額っていうのも、お給料の額によって減っちゃうんですね。そういう意味で。で、その計算式っていうのはあって、それは、ややこしいんで、もちろん、ここでは説明できないんですけど、その、減っちゃう上での基準額が、変わります。今までよりも、ちょっと多く、働いたとしても、バーが高くなったんですね。その、はい、だから今までは実は、3月までだと、51万円っていう基準があるのが、はい、4月から65万円に、14万円アップしたので、まあ、今までだと51万円、まあ、そのね、そこまでだった方で、ちょっと年金の減るっていうことになってしまう額があったのが、まあ、そこはちょっと緩和されましたっていうところがあるので、はい。ちょっと、この辺はご本人がどの程度とか、よってだいぶ変わってくるので、伝えることは難しいんですけど、この数だけで伝えることは難しいんです。そういう変更がありましたよということだけ。
なるほど。
ご認識いただいて、また何かご相談があれば、ぜひいただければと思います。そうです
ね。ちょっと要チェックですね。
はい。
ぜひ岡本先生に直接相談もできますので、LINE の方からお問い合わせください。はい、
はい、
というわけで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人になりの社長のためのポッドキャスト略してダメポ第159回この辺で締めさせていただきます。また来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、 扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。